それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書14章66節から72節、教会備え付けの新改訳聖書では91ページになります。新約聖書91ページ。それではマルコの福音書14章66節から72お読みいたします。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火の当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言ってるのか分かんない、見当もつかないと言って出口の方へ出て行った。すると女中はペテロを見て、そばに立って人たちに、またあの人は仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ、ガラリア人なんだから。しかし彼は呪いをかけて誓いを始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時、彼は泣き出した。それでは宮内先生にメッセージをお願いいたします。
こんにちは。今日の聖書の箇所ではペテロが出てきます。イエス様の一番弟子ですけれども、このペテロどんな気持ちでいたのかっていうことを皆さん感じてください。ご自分で感じてください。ペテロになってみてください。ペテロはイエス様に最初からついていった人物です。もう最初に弟子になった人物ですね。漁師でした。非常に感情的です。熱い思いがあって、よしこれやるぞと言ったらやれる人です。喧嘩っ早かったのかもしれませんね。そういう感じもします。そういうペテロ、イエス様と年齢はあまり変わりません。ただ漁をしていた時にですね、イエス様から呼び出されまして、これからは人間を取る漁師になれと言われて、イエス様に惚れてイエス様についていった人物です。2年しばらくの間イエス様と一緒に過ごしました。奇跡も見ました。たくさんの素晴らしい言葉も聞きました。すぐそばで見ました。悪霊が追い出されるってくるのも見てきました。自分はこの方には絶対にこれからずっとついていくぞと思っていました。皆さんにはそんな人いますか？この方にやったらもう絶対ついていくぞと思った方が今までにいたでしょうか？ペテロはイエス様にそれを感じました。熱い思いです。ただこれイエス様今もう捕まっているんですけれども、捕まる直前イエス様は弟子たちと最後に食事をされましたけれども、その時にイエス様からきつい予言をされてしまいました。そのところを読まないと今日のところが分かりにくいので、もっと分かりやすくなると思いますので、そこを読みたいと思います。今日の聖書の箇所の1ページ前です。マルコの福音書の14章の27節から31節、すぐ1ページ前ですからどうぞ見てください。マルコの福音書14章の27節から31節、これはイエス様が弟子たちと最後の食事をして、そしてその後オリーブ山前というところへ出て行った時のことです。これ夜中のことです。夜中、外は暗いです。星明かりがあるかどうか、そういうところです。27節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。 あなたは今日今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。この箇所ですね。ゲッセマネの園っていうところに行ったときに、行こうとするときに、暗い中でイエス様は弟子たちに言われたんです。今からお前たちは私を裏切るよ。離れることになるんだ。つまずくんだって言うんです。そしたらペテロが、一番弟子のペテロは絶対そんなことないです。一緒に死ぬことになったってついていきますって言うんですね。周りの人たちもそう言いました。嘘じゃない。本当に熱い思いでそう言ってるんですね。ところが、イエス様は目の前で捕まってしまいました。捕まるはずなかったんです。奇跡ができるし、悪霊も追い出せるし、病気も癒せる。その方が捕まるはずなかったんです、彼らからすれば。ところがイエス様は非常に無力に捕まっていきました。縛られて行ってしまったんです。捕まった瞬間みんなは逃げます。逃げてしまいました。でもペテロは戻っていったんです。あのイエス様どうなるんだろう、本当にこのままで終わるんだろうか、そう思って、真っ暗ですからそんなに人の目も気になりません。暗い中をそーっと大祭司の家までついていきました。何人も他の人がついていっていますから、群衆が移動していますから、その中に隠れることは簡単でした。彼は隠れてついていきます。53節を見てください。1ページはぐって53節ですね。今日の聖書の箇所の直前ですけれども、イエス様が連れられていく様が書かれています。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。遠く離れています。誰も気づいていません。暗いからわからない。そーっとついていくんです。彼はどんな気持ちでいたでしょうか。まだ多分、お前は私を知らないと3回言うよって言われたことは彼はあんまり意識していないと思うんですね。頭にないと思います。ただ自分は逃げてしまった、イエス様どうなるんだろうと思いながら言ったんではないかと思います。そうすると議会が召集されて、その議会の中でイエス様は十字架につけられることが決まってしまいます。殺せ殺せとみんなが叫びます。ものすごい勢いです。みんなはイエス様に椿をかけ、これ今日のすぐ直前ですけれども65節。そしてある人々はイエスに椿をかけ、御顔を覆い拳で、殴りつけ、言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。とんでもないことが目の前で始まりました。自分の大事なイエス様がリンチに遭ってるんです。さて皆さんだったらどうしますか。そこに行けば自分も被害を受けます。自分も必ず被害を受けます。どうしますか。ペテロは動きませんでした。じっと見てたんです。ただ火に当たっていました。火に当たりながら見てたんです。66節、今日のところ、ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった、あなたもあのナザレ人イエスと一緒にいましたね。真っ暗なんで、そばにいる人の顔は本当は見えないんです。でも火がある。キャンプファイヤーされたら分かると思いますけれども、キャンプファイヤーの周りに集まると、みんなの顔は見えるんですね。火に照らされて、その顔が見えるんですね。そしたら女中がペテロのことを覚えていた。 あれはイエスと一緒にいた人間じゃないかな。なんか一丁前にみんなにいろんなことを教えてたような気がする。リーダーじゃないのかな。よく見るとどうもその人物です。そこで女中が言いました。あなたもあのナザレ人と一緒にいましたよね。そうすると68節。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない。見当もつかない。と言って出口の方へ出ていきます。もうイエスのこと、予言どころでは彼はないですね。もう完全に頭から消えてます。これはまずいと。自分もイエスと同じ目に遭うかもしれない。今目の前で椿をかけられたり、とんでもない目に遭っているイエス様がいる。自分も同じ目に遭うかもしれない。そして彼は出口の方へ移動していくんです。大祭司の家の出口の方に移動していきます。火から遠くなっていくんです。本当だったらそれで済むんですけれども、この女中さん、ついてきたんです。69節。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、また、この人はあの人の仲間です。と言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。ペテロにですね、この女中が言いました。ついてきて言いました。そしたら、周りの人まで言い出したんですね。その言い方が、ペテロの言い方が、ガリラヤの田舎の方言だったんです。みんなもう分かったんですね。北部、ガリラヤは田舎なんです。ユダヤからすると、エルサレムからすると。その人たちに違い、もうあっちの人じゃないか、この人は。ということは、あのナザレのイエスと一緒じゃないか。お前絶対絶対に弟子だろう、仲間だろうと言ったんです。周りの人たちも。そうするとペテロはまた否定しました。それが71節ですね。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなたの話しているその人を知りませんと言った。ただ知らないって言っただけじゃないんですね。呪いの言葉さえ口にしたっていうんです。呪いの言葉ってどういう言葉でしょうか。神様に誓うよ、嘘だったら呪われてもいいというような言葉だったと思います。嘘だったら呪われてもいい、嘘だったら殺してもいいよ。いや、お前それ嘘じゃないんかって。嘘だったら何してもいいし、何されてもいいしっていう言い方ですね。あなたはしたことないですか。誰かに嘘を気づかれて、それの言い訳してるとき、私はあるんですよね。いや、思い出したくないのがいくつかありますね。ちっちゃい頃特に。あれやったんじゃないかって。もう私がやったんですけれども、やってないって言って。それで絶対にこれ嘘だってバレてるんですけれども、でも知らないって白を突き通したんですけれども、あんな恥ずかしいことはなかったです。でもそれは、私の場合はそこで怒られるぐらいで済んだんですが、このペテロの時にはこれが見つかったら殺されます。その可能性があります。だからもう彼としては命がけですね。知らん、もう絶対知らない、嘘やったら呪われてもいい、神様にかけて呪われてもいい。神様を信じている、信仰の力を信じている人が、神の力を信じている人が神の名を出して呪いをかけたんです。もう最低の状態に彼は追い込まれていきます。そしたら3回知らないと言ったら、72節するとすぐに鶏が2度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が2度鳴く前にあなたは私を知らないと3度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時彼は泣き出した。鶏が鳴いた。最後の最後にもう神様に、神様の名前まで出してですね、名前というか神様まで出して、呪われてもいいよ、嘘だったらって言った途端に鶏が鳴いた。その声が心に響いたんです。え？って思った瞬間、神様もイエス様も否定した瞬間、我が身のために絶対ついていくと思ってたその人を裏切った、そのことがはっ きりした瞬間に鶏の声が聞こえました。失敗した、ねえ、イエス様の言った通りになってしまった。あなたは鶏が二度鳴く前に私を三度否定するよと言われた通りです。そのことが起こってしまいました。我に返るんです。ああなんてことしたんだ。でももう遅いです。もう言っちゃったんですね。イエス様が言った通りにイエス様を否定しました。裏切りました。取り返しはもうつきません。ここからなんです。ここからイエス様の福音、嬉しいグッドニュースは働き始めます。人間がとんでもない失敗を犯したところから神様の福音は働き始めます。ペテロは最初はそんな福音なんか感じてなかったと思います。予言が当たった、本当に否定しちゃった、もうこれが辛くて泣いたと思うんです。もうそれだけだったかも分かんないです、その時は。そしてそのままそこから去っていったかもしれないです。挫折感、情けなさ、絶望、もうごちゃごちゃで彼は泣いていると思うんです。いつ蘇ったか分からないですけれども、それからしばらくして彼の心の中にはイエス様の言葉が蘇ってきたと思うんです。そのイエス様の言葉をマルコの福音書は記録してませんが、ルカによる福音書に記録があります。ご一緒に見ましょう。ルカの福音書の22章の31から34節です。新約聖書の149ページになります。教会備え付けの新改訳聖書の149ページ、ルカの福音書の22章の31節から34節。読みます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた、ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ここにイエス様の言葉が記録されています。裏切りを予言した後、イエス様は32節でこうおっしゃいました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。31節からもう一度読みます。まず最初にちょっと間を置きます。そこにあなたの名前を入れてください。ご自分で自分の名前を呼んでください。自分の名前を、私であれば安弘ですね。そして私は続きを読んでいきます。シモン、シモンの部分にあなたの名前を必ず今入れてください。読んでいきましょう。31節、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この言葉がペテロによみがえります。ペテロによみがえります。ペテロはついていくって言った自分の言葉も思い出します。でもイエス様が、じゃあ言っておくけれども明日の朝、この朝、鶏が二度鳴く前に私を三度お前は知らないよって言われたことを思い出して、もう大泣きしているんです。その中で、あるいはその後で、大泣き、泣きに泣いた、自分の情けなさに泣きに泣いた後で、ふとイエス様のことを思い出すんです。イエス様はこうおっしゃっていました。 お前は確かにつまずく。でも私はあなたのために祈った。そんなあなたが大切だから、絶対につまずくんだけども、あなたが私の宝物だから、あなたの信仰がなくならないように祈った。だからあなたはきっと立ち直れるから、私があなたを支え続けてるから、兄弟たちを力づけてやりなさい。ここを思い出します。そして彼は本当に嬉しくなると思うんです。イエス様知ってた。私が失敗すること知ってた。その上で私をまだ諦めないで立ち直れるから、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって言われた。それを思い出したと思うんです。今日の聖書に詩編を選びました。詩編に書いてありますけれども、詩編の126編の5節から6節のところです。聖書読みますね。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。これは種まきの話なんです。涙とともに種をまくってどういうことでしょう。涙とともに種をまく。当時エジプトでも種まきは神様を埋葬する象徴と見られていました。神様を葬る仕事ですね。それは死んだらよみがえるという理解が彼らにあったんです。ですから葬る作業なので、それは悲しい出来事でした。種をまくっていうことは種を殺すことになります。地表にあるものから地の中に埋めてしまう、一旦殺す。それが悲しみの出来事として捉えられています。涙とともに種をまく、種を一度殺す。そうする者は喜びながら帰ってくる。地中にまかれる種のように、死から死んだ者から命を作り出す神秘的な神の力が土の中で働きます。私たちもイエス様から予言されています。私たちのプライドや自分の正しさというのは一度埋められないといけないです。これは本当悲しいんです。自分の失敗や取り返しのつかないことを思い出させられたときは、もう本当泣いても泣いてもどうにもなりませんね。もう私はもうそれをつくづく感じさせられています。自分の本当にひどい家庭の中でのあり方を通して今思い知らされています。なんであんなことしたんかな、そこへ戻ったらもうしないのにと思うようなことを思わせられています。もうボロボロですね。でもその私に向かって主は、立ち直れる、お前の信仰がなくならないように祈ったから立ち直れる、立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい、それは証しをすること、自分に起こったこの奇跡を話すことだと信じています。皆さんもそういうことを通して神の宝物として輝くようになります。人も自分のエゴやプライドに死ぬ体験、つらいですけれども、それを通して神様の宝物として芽を出し、やがて実を結ぶようにされていきます。イエス・キリストはあなたに絶望されることはありません。失敗しても失敗してももうご存知でした。あなたが通るところはご存知でした。そのあなたにおっしゃっています。立ち直ったら、そばにいる人を力づけてください。お祈りをします。主なる神様、感謝します。イエス様がペテロとなされた出来事、ペテロが私たちに残してくれたあの彼の経験を感謝します。ペテロは熱い思いでイエス様についていこうと思いました。私たちも何かを決断するときはとても熱いです。誰かと一緒に生きること、誰かを大切にすること、ある仕事なり自分がやるべきことをやり遂げようと思うとき、熱い思いのときにはよしやるぞ、必ずやると約束するんです。でも弱い私たちはいつの間にか自己中心的な思いが出てきたとき、弱さが出てきたとき、それを達成できません。そしてとんでもない取り返しのつかない失敗をします。ダメかと思ったときに、それが起こる前にイエス様が祈ってくださったことを 私たちは知ることができます。あなたは必ずつまずく、しかし私はあなたが信仰を失わないようにあなたのために祈った。立ち直ったら周りの人を力づけてやりなさい。感謝します。私たちも何度も何度もこれからもこけるでしょう。その度にまた励ましてください。その度に私たちもまた誰かに嬉しい証しをしていきます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。